聖書にある神の言葉に聞きます。マルコによる福音書第8章の31節からです。新約聖書の77ページ下の段になります。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながらペトロを叱って言われた。サタン、引き下がれ。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のため、また福音のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。神に背いたこの罪深い時代に、私と私の言葉を恥じる者は、人の子もまた父の栄光に輝いて聖なる天使たちと共に来るときにそのものを恥じる。与えられました御言葉をお読みしましたが、ちょっと初めにお断りしておきますね。今日は、この箇所の特に、33節までの、前半の部分を中心にして御言葉に聞きます。そして、次週ですね、もう一度改めてこの箇所、今度は後半の部分に焦点を置いて、御言葉に聞くことにいたします。それぐらいこの聖書の箇所は非常に、なんて言いますか、軽くこうまとめて話すことなどで到底できないような、そういう場所なんですね。今日の聖書の箇所の前にはフィリポ・カイサリアというところで弟子たちを代表してペテロが、これはイエス様に導かれて促されてですけれども、信仰告白をいたしました。あなたこそメシアですという告白です。そしてこれがペテロの信仰告白といわれる告白でして、これが人類初めの告白です。教会の信仰の土台の告白となったのが、この告白でもあります。このような告白がなされたっていうことが、ここに至るまでの歩みで到着したといいますか、至ったところなんですね。ちょうど半ばなんです、マルコによる福音書の中心部分で決定的な地点に到達したんです。確かに、しかしまだこれは通過点です。ここからさらにマルコ福音書はイエス様がメシアであるとはどういうことなのか、どういう意味でメシアなのかということを語っていきます。しかしながら、このようにしてペテロが信仰告白をするに至ったということはとっても大事なこと。そしてこの告白が教会の信仰、私たちの信仰の土台となる告白となっていることは確かです。しかしですね、ここにはとても同時に、なんて言いますかね、不思議なことがあるんですよ。今日の聖書の箇所の直前を見てください。30節ですね。ペテロはイエス様のことを、あなたこそメシアですと初めて、人類で初めて告白したんです。そしてその告白したときに、イエス様はそれに対して、ああよかった、ようやくここに至ったねって って喜んでくださったのか。よかったねって、この時を待ってたんだっていうふうにして語られたのか。というと、そうじゃなかった。あなたがした告白は正しい、素晴らしい、そしてその告白を今度は他の人たちに話してあげなさい、そう言われたのでもありません。そうじゃなかった、全くそうじゃなかった。あなたはメシアです。ペテロがそう告白するや否や、イエス様はこう言われたんです。ご自分のことを誰にも話さないように。そしてそれが弟子たちを戒められたとあります。そういうふうに戒められた。この戒められるというこの訳されております言葉は実はちょっと弱いんです。この言葉は別の言葉で訳されるんです。叱る叱る叱るって言葉なんです。イエス様は叱ったんです。弟子たちを叱られたんです。ようやくやっと告白できたね、よかったね、どころじゃない。褒められるどころじゃなくて逆に叱られた。しかもこの叱るって言葉は非常に強い言葉でして、その日本語に翻訳するのがすごく難しいかもしれないとすら思います。非常に強い意味を持った叱るなんです。これは一体どういうことなのかとどうしても思わずにおれません、問わずにおれません。実は、この今日の箇所の前の箇所について先々週私お休みさせていただいたのでここに立ちませんでしたけど、先々週の礼拝の後、一人じゃなくて何名かの方たちから聞かれました。なんでなんでって、どうして正しい告白したんだからその話をあの話せって言われても良さそうなのに、なんでイエス様は戒められたんですか、どうしてなんですか。その話については次に私がここに立つところで話す予定ですというふうにしてお答えしたんです。で、今日お話しそうやって、このその通りさせていただいてるんですが、不思議なことですね。でもこの不思議なことはこのことだけじゃないんです。この戒める叱るという同じ言葉が今日読みしました聖書の箇所にも繰り返し出てくるんです。どこに出てくるのかと言いますと、32節と33節なんです。32節の方はやっぱり叱るっていうふうには書かれてなくて、諌め始めたというふうに訳されています。これはこの先ほど出てきたこの弟子たちに断じて話しちゃならないって言って叱られたっていう言葉と全く同じ言葉、その後も全く同じ言葉が使われてるんです。最初の32節ですが、イエス様がこれからのことをお話しになったわけです。初めて明かされたご自分の十字架と死と復活のことを話し始められた。しかもそのことをはっきりと話し始められた。するとペトロはイエスを脇へお連れして諌め始めた。実はこれは叱り始めたっていう言葉なんです。ペテロがあろうことかイエス様を叱るんです。今度はそしてさらに今度は33節にはこうあるわけです。イエスは振り返って弟子たちを見ながらペトロを叱って言われた。サタン引き裂かれ、あなたは神のことを思わず 人間のことを思っている。つまりこの聖書の箇所には、この一連の聖書の箇所には三度叱ったっていうことが出てくるんです。イエス様がまず弟子たちを叱られた。そして続いてペテロがイエス様を叱られる、叱る。そしてそのペテロをさらにイエス様が叱るという流れです。これは一体どういうことでしょうか。まず一つのことを言えます、言えると思います。普通じゃないことがここに起こってるってことです。こんな箇所他にないんです。聖書のどこ探してもないです。私はこういうふうに言えると思います。なんか標識みたいなもの、一つはまず一つ言えることは標識みたいなもの、何かここではすっごく大事なことが、尋常ならざることが起こっているんだっていうことが、ここでこういう形で表されている。まあ言ってしまえば標識みたいなものかもしれません。道とか歩いてるとね、時々席なんかでも、私その辺ちょっと散歩することあるんですけど、うっと歩いてるとなんか頭上注意っていう看板がおって出てくるところがあるんです。というのは、崩れかかった家があって、その下にはなんか頭上注意、瓦が落ちてくるかもしれないみたいな、頭上注意っていうね、ああいう看板みたいな、三角錐みたいなのに建てられてることもありますが、そういうのが立ってる場所が何か所かあるんですよね。すごいびっくりします。えっとか思います。そういう役割を果たしてるっていうか、ここちょっと気をつけて止まってよみたいな。しかもそれはただ止まってっていうようなことじゃなくて、非常に大事なことがここに語られているっていう印みたいなものかもしれません。もう一つ言えることは、弟子たちの記憶ってことです。弟子たち分かったんですかね、叱られてる意味が。私ね、思います。一生忘れなかったろうなって何でだろうって思い続けたと思うんです。ものすごく不自然ですよ。だってそうでしょ、ただ間違った告白をして、それは間違っとるぞって言われるんならわかる。あなたはあなたこそメシアですってイエス様のことを正しく告白した、正しく言い表す、それなのに叱られる。なぜ、どうして、どうして言っちゃダメなの、どうして語り伝えたらダメなの。実は弟子たちがイエス様から叱られたということが語られていることは、弟子たちがイエス様から叱られるってことがマルコによる福音書に語られているのはここだけなんです。もっと あるかなと思ったんですけど、はっきりこういう言葉で叱られたって出てくるのはここだけなんです。他のどこにもないんです。風を叱られたとか波を叱られたとか悪霊を叱られたとか出てくるんですよ。だけどイエス様が弟子たちを叱られたっていうのはないんですね。弟子たちは忘れなかったと思います。皆さんどうですか、 叱られたことってありますか？案外叱られたっていうことは覚えてるものですね。私なんてもう小さい頃から叱られっぱなしみたいな人間なんですね。あの親から叱られ、学校行ったら学校の先生から叱られ、まあ、それでも何回かある決定的な本気で叱られたっていう記憶を自分の中に持ってますね。新学生になっても叱られたんです。その叱られたっていうのはね、人間の中の記憶に残り続けます。でこの時の弟子たちにとってこのことは一生の問いだったかもしれません。これからの道を歩んでいく中で弟子たちは繰り返し通っていったのではないでしょうか。これは一体どういうことか。なぜあの時だけイエス様はあんなにも激しく厳しくお叱りになったのか。問いって大事なんです。何でもすぐに答えがあるわけじゃないです。特に信仰の世界では私はそうだと思うんです。なんか正解があって、はいこれが正解ですよ、あそうですか、じゃ済まないんですね。そうじゃなくって、やっぱり一生なんかどっか問い続けていく。これは一体どういうことなんだろう、これは一体どういうことなんだろう、これは一体どういうことなんだろうって、そういうふうにして問い続けて、信仰の歩みっていうのはそういうものでもあると私は思っています。そして相手は神様なんですね。イエス様ですよ。イエス様のことを私たちは自分の手の中に、あおもう分かったってできないですよ。救いのこと、イエス様のことってのはできないですよ。絶えず私たちは新しく問うて見出していくっていうことがなければ、どうにもならないじゃないですか。で、その時にですよ、今日のこの聖書の言葉は、おそらく弟子たちにとったら、これはもうね、もう繰り返し、淘汰に違いないと思うんです。そしてここに大事なことがある。ここに非常に大事なことがある。そして、それは一体どういう意味なんだろうか。なんでイエス様はあの時、あの告白をしたところで、あの告白をペテロがしたところで、自分たちがしたところで、ペテロがしたっていうのは弟子たちみんながしたっていうことでもあったでしょうから。そのような告白に至ったところでこういうふうに、けしきばまれたのか。そしてどうしてペテロがあんなことを言ったのか。そしてそれに対してイエス様がまた叱られた。それは一体どういうことか。私はいわゆる神秘主義者ではありません。何か神様の声が聞こえてくるとか、神様が姿を現すとか、そんなことは一切信じてません。だけど自分たちがしていることがある神秘に触れているってことは信じています。ここでしていることは何か、こうここで明らかにされることは何か、こう地上の何かいろんな出来事を説明するっていうようなこととは違う、それを超えたものがあるっていうふうに思っています。それは絶えずそこに触れて、日曜日の礼拝の場っていうのはそういう場面に触れて、そしてその意味をやっぱり尋ねていく、言って 示されていくという場であるというふうに覚えています。今日の聖書の箇所はまさにそういう場面です。そのことを踏まえた上で見つめたいことがあります。もう一度申しますが、ことの始まりはペテロの信仰の告白でした。あなたはメシアです。そういうペテロが正しい告白をしたところでイエス様から激しく叱られた。褒められるどころか叱られた。なぜ？どうして？そしてその後のつながりの中で言い得ることがあるんです。どうして叱られたのか。ここに初めて見えてきてることがあるんです。ここではっきりしてきてることがあるんです。キリストの姿が現れてるっていうだけじゃありません。人間というものが一体どういうものなのかっていうことがここに表されるんです。一体メシアというのは何でしょうか。メシアってキリスト、救い主。じゃあ救いって何ですか。一体何から救ってくださるって言うんでしょうか。一体そして人間はなぜ救われなくちゃならないんでしょうか。ここにはペトロがイエス様を叱ったということが語られています。イエス様がこれからの歩みについて語られた場面 であります。31節にこうあります。人の子は必ず多くの苦しみを受けとあります。人の子とはこれはイエス様のこと、メシアであるイエス様のこと。そして人の子は必ず多くの苦しみを受け。多くの苦しみを受けというのは長老祭司長立法学者たちによって排斥されて殺されるということです。しかもただ殺されるんじゃないんです。排斥されて殺される。排斥されるっていうのはいらないって言われる、邪魔者だって、 役に立たないってされるってことなんです。こいつは役に立たん、こいつの救いは役に立たんってポイッと捨てられるってことなんです。そして3日の後に復活するとイエス様はおっしゃった。弟子たちは全く分からなかったでしょう。しかもそれは必ずそうなる、これが神の計画であるということをイエス様がはっきりとお語りになった。するとペテロがイエス様を脇へお連れして叱り始めたんですよ。叱り始めたんだって言うんですよ。こんなこと凄まじいことですよ。普通先生であるイエス様を、しかも救い主メシアであるって告白したイエス様を叱るなんてありえんでしょ。でもそのありえないことが起こったわけです。どんな言葉をペテロがこの時語ったのか、どんな言葉でイエス様を叱ったのかは分かりません。先生それはとんでもないことです。そんなことあっちゃいけません。取り消してください。今おっしゃったことを取り消してください。おそらく激しく詰め寄ったんじゃないかと思います。するとイエス様がペテロをサタンと呼ばれた。退けサタン、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。退けサタン、実はこれも異常なことなんです。普通イエス様は人間をサタン呼ばわりしません。人間と例えば悪霊、悪霊に疲れた男がいて、悪霊に疲れた男を癒されるとき、悪霊には厳しいけどその人には優しかったじゃありませんか。それがイエス様、悪霊と人間を一緒くたにすることはない。でもここではペテロに悪霊が取り付いてるって言われたんじゃないんですよ。 お前サタンだって言うんです。お前サタンって言われたんですね。あなたはサタンだって、もうサタンと同一視されるという、そういうことがここでイエス様によってなされているんです。すさまじいことですね。でもどうしてペテロはイエス様をこんなふうに叱ったんでしょうか。まあ実はこの理解についてこういうふうに言われることがあります。どうしてペテロがイエス様をこの時叱ったのかって、それイエス様のことを思ってだっていう説明があるんです。イエス様のことをおもんばかって、大事なイエス様、メシアと告白したイエス様が死んでしまうようなことがあってはならない、自分の目の前から消えるようなことがあっちゃいけない、そんなこと耐えられない、だからこう言った。私は違うと思っています。ペテロはイエス様を心配したんじゃないですよ。ペテロが心配したのは自分のことですよ。だからイエス様はペテロに言われました。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。この人間の中にペテロは、お前は自分のことを思っているっていうふうに言い換えたって、私は言い過ぎじゃないと思います。つまりどういうことか、ペテロが気遣っていたのはイエス様のことじゃなくて自分のこと、自分の幸せ、自分の喜び、自分の願い、自分の幸福、それがあなたが言われる通りだったら自分には与えられない、だからイエス様を脇へお連れして叱るんです。ペテロが心配していたのは、心を向けていたのはただただただただ自分のこと、1から10まで自分のこと、イエス様がここで明らかにされ始めたメシアの歩み、それはペテロが思い描いていたメシアの歩みとは違っていたんです。ペテロが信じていた救い、ペテロが思い描いていた救い、ペテロが待ち望んでいた救い主はイエス様と違っていた。だからペテロはイエス様を叱った。それは違います、あなたはメシアなんだから、そんなこと言っちゃいけません、あなたはメシアなんだから、そんなことを言ったら救いが実現しません、十字架とか復活とかわけのわからんことを言わんでくださいっていうことです。メシア、この言葉には長い間のユダヤ人の歴史が関わっています。ユダヤ人は長い間メシアを待ち望んできた民族です。旧約聖書はメシア待望の書物だと言ってもいい。メシアが現れたら再びユダヤの国に栄光を取り戻してくださる、苦難の歩みがそこで終わる、自分たちの恥を注いでくださる、大国の支配から自分たちを解き放ってくれる、現実にこの世で幸せが与えられる、豊かな富、豊かな繁栄が、ダビデの国のようなあのかつての日々が取り戻される、いやそれ以上のものが与えられる、それが彼らのメシア待望であり、またこれは今も続いているんです。まあ、今ね、起こってるじゃないですか。実は今起こっている戦争も、ああそういう事柄と関わるんですよ。そういうものを来たらせようとするんです。ペ テロだけじゃなくて、話を元に戻しますと、ペテロだけじゃなくて他の弟子たちもみんな多少の違いはあっても同じような、それぞれに、まあ、似たり寄ったりのメシア感というのを持っていた。そのメシア感が、自分のこうメシア感とイエス様が合致しないわけです。イメージがあって、もうそれがもう自分の中にあって、それがイエス様と会わなければイエス様をこうするってことですね。先生、それは違います。メシアの歩む道ではありません。でもこれ一言じゃないです。私たちも救いを求めて生きています。救いってこういうものだ、こういうものだ、こういうものだっていうのは、それぞれにみんなどっかで持ってるのが人間です。で、そしてそれを持ってイエス様に近づく。そしてそれがその時に自分のその持っている救いというもののイメージと、聖書が語っているイメージと合致する場合もあるし、合致しない場合もあって、合致しなければそれを退けるということが起こるわけです。まあ、病気だったり家族の幸せだったり人間関係だったり豊かさであったり、まあ、いろいろですけれども、非常に多様ですかもしれませんが、がんとしてそういう自分にとって救いってものがあって、それを求めて生きている、それを何とかして得ようとして生きているっていうのが人間というものですね。そしてそんな私たちにとって聖書の語る救い、イエス様の救いというのは、一言で言うとすっごく異質なものですよ。これが救いですかって言いたくなるような、人間的にはものじゃないですかね、大抵の人にとって。それでは私は救われません。でも注意してくださいよ。神のことなんです、救いって。神が良しとして与えられることなんです。神のことを思わず人間のことを思っている。人間のことは人間を救いません。ただ神のことだけが、神の与える救いだけが人間を救う。神と人間は違う。だからまたに人間はどうしようもないんですよ。そのどうしようもないから、神のによって救われるしかないんですよ。ね、ね、その神によって救われるしかないんで、人間の救い方は神様がご存知のはずなんです。だけど人間はその神に譲らない。そのことがここで起こってるんです。それは、そして人間にとって持っている、人間が抱えているものすごく本質的な部分がここに現れているんです。だからこういうことが起こるわけです。起こってるわけです。イエス様は非常に厳しくここで叱られてますね。すごい剣幕で、なんです、イエス様は、サタン引き下がれ。ここでイエス様が引き下がれと言われていることが重要です。ここで言われているのはペテロが、どうしてこんな引き下がれって言われているのかというと、ペテロが立ちふさがっているからです。ペテロがここでしていることを説明すると、イエス様が道を進まれる、ここにペテロが立ちふさがるんです。これが十字架の道なんです。十字架と復活の道、ここにペテロが前に立って、待ったって、行かせませんよってやってるわけです。だからそれを、そのペテロに対して下がれ、下がれって、どけって、そして後ろに回れって、お前は私の前に立つな、後ろに、後ろだって、前に立つなって言われたんです。 言ってしまえば、ここでペテロはイエス様の前に立ち、上に立つ。ペテロは言ってしまえば、こうですよ。神なんです、自分が。自分が神になってるんです。だからサタンなんです。サタンは神を神としないんです。自分を神とするんです。で、人間ってね、自分を神とするんです。だってそうでしょ、創世記の3章に出てくるんですよ。人間の罪に落ちた時のこと、サタンが出てきて、この実を食べたら神のようになれる。で、神のようになれると言って、人間はね、この実を食べて罪が入ったって、罪の本質なんです。それがここで、このあなたはメシアですって言われたところで明らかになり、それとイエス様が対峙される。それが今日の箇所なんです。そういう人間のすごい凄まじいばかりの姿がここで表されたわけです。それに対してイエス様は鼻息荒く立ち向かれてるんですよ。そういうことを感じ取れるようなのがこの聖書の箇所なのかな。私はそう思いますね。人間を救うってね、神様だから簡単なことだと私たち思ってしまいやすい。でも人間ってめちゃくちゃ救いがたいものなんですよ。たとえイエス様であっても、そんなだから簡単にお救いになれる、神様だから簡単に人間を救える、そういうことじゃなかったんだってことですよ。人間ってね、どうしようもないですよね。先週1週間、皆さんどんな思いで過ごされましたか。私は暗澹たる思いを抱えて過ごしました。深い深い嘆きが自分の中にあります。これから先どうなるんだろうかと思います。この世界や人間という人間の作ってきた歴史が、そしてここのところずっと続いていることは、これまで確かだと思っていたことがブワーって崩れていくってことですよ。日本は震災とかそういうものか、そういうことでもそのことを経験してきました。そういう中に私たち生きています。これが本当確かだ、これがというようなものが消えていく。次々価値観が移り変わる、あらゆることが変わっていく。 AI とかそういうものが出てくる、わけのわからないことが起こる。そして今まで頼みにある線を行くだろうと思っていた西洋社会がガタガタ音を立てて崩れている。そういう中で私はどう生きたらいいのか。でもある哲学者がこんなことを言われている言葉が、自分の中ではなんかハマったっていう言葉がありました。それはね、人間って変わらないって。哲学の歴史の中を顧みても、人間って本質的には何も変わらないって、これからも変わらないだろうって。そして私へ思ったんです。今日のこの聖書の箇所でもそのこと語られている。人間って変わらないんですよ。キリストの弟子たちも変わらないんです。だけどそんな弟子たちにイエス様は働きかけておられる、救いの働きをなさっておられる。今日の箇所見てください。私たちに非常に関わる聖書の言葉が、実は見逃してしまうような仕方で語られているんです。31節、それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。この教え始められたという言葉が、私はすっごく大事な言葉だと思います。この教え始められたっていうのは、この時に教え始められたっていう ことだけではありません。ここから先ずっと弟子たちに教え始められたということなんです。ここに救いがあるということを教え始められた。人間は救われなくちゃどうにもなりません。でもその人間に対して神様が与えられた救いがこうやって私たちに繰り返し繰り返し教えられ始めている。これからもそのことが続いていく。私たちは見捨てられておりません。どうかこの救いの恵みを見出して祈りつつ、地上の旅路を私たちはイエス様に教えられながら、イエス様に聞きながら、繰り返しイエス様の後ろに回りながら、回されながら歩んでまいりたいと願うものでございます。お祈りをいたします。父なる神様、あなたはこそメシアですとペテロが信仰告白した、そこで現れてきた人間の姿、おぞましい、罪の姿がここに浮かび上がってきています。でもその罪を負うためにキリストが来てくださったのだということがここに表されています。救いの恵みを感謝します。今日からの日々をどうぞお導きください。感謝してイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。